ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、今回4週目は毎回ちょっと私楽しみでもあるのですが、毎回先生の面白いお話ですとか、はい、あのクリニックの他のね、お仕事のこととかいろいろと聞いているのですが、はい、あの一つ私から質問をしたいと思っているんですけどもね、はい、先週はそれこそもう学会で、ね、はい、もう5日間缶詰でお勉強してきたのかなんて、はい、あとはアメリカンジャーナル、はい、ベスト6でしたっけ、はい、世界で、そんなお話をお聞きしているのですが、はい、先生お子さんいらっしゃいますでしょ、
はいはいはい、
であと親戚の方々ともすっごく仲良しじゃないですか、はいはいはい、ものすごい忙しい中でそのコミュニケーションとかどうやって取ってどんな仲良しを、はい、仲良しをされているんだろうというか、
そうですね、不思議、
はい、
まああのまずその親戚といってもですね、まあ私は子供3人いるんですよね、はい、で子供3人で女の子が2人で男の子が1人なんですけど、うん、その男の子は結婚しまして、うん、そしてその結婚したお嫁さんの家族がですね、その兄弟、そのお嫁さんの兄弟、はい、それからお嫁さんのお父さんお母さん、うんうん、でそのお嫁さんのお兄さんの奥さんとかですね、
もうちょっと途中から分からなくなってきた、
はいはい、まあまあ、 あのみんな結構仲良しで、はい、全員でグループラインやってて、なんかこうみんなでこういろんなあの情報を分かち合うみたいな、
でもちょっと遠いですよね今のだと。
そうなんですよ、
なんかもうお誕生日おめでとうって言わなくてもいいかなぐらいの人まで入ってそうな、
いやでもねそれが結構仲いいんですよ
すごいですね、はい、
だからその、はい、そのまあ言ったらこう私の血のつながってないけれども、うん、息子の嫁の家族の、うん、あの人たちが、まあ、例えば妊娠したらあの私があの産婦人科の先生にお願いをして、
はい、
あプー先生の親戚なのねみたいな感じです
ごい、はい、
とか、まあ、そのいろいろやっぱそういうつながりもあって、でやっぱりこう家族でやっぱこう絆をね、
はい、
こう固めるためにですね、あの年末お正月こうあのみんなで旅行に行くんですけども、
忘年会で先生りっちゃんって呼ばれてましたもんね。
そうなんですよ、私だから全員に、だから
向こうというかね相手方
の、ね、実はその息子のところに2人子供がいてですね、
孫ですね先生。
そうなんですよ、
なんと美しいおばあちゃんも
で、
ね、
この、はい、孫たちも私のことをりっちゃんと呼ぶ。
いやもうおばあちゃんっていう概念ないでしょうね。
ないんですよ。
プー先生見て、まさかおばあちゃんって感じじゃないですか、
は
い、ちょっと
なんかもう下の子はイチゴが好きだとか言ったら、私がまたイチゴをね、すごいこう美味しいイチゴっていうのはあの箱詰めのね、うん、なんか15粒ぐらいしか入ってないようなあのすごい高いやつ、はい、あれを送ってあげたら下の子はゴーゴーって言いながらこうイチゴ食べてるシーンとか、
おいくつなんですかお孫さん。
下の子はまだね1歳ですね。
で上の子さんは、
はい、上の子が3歳。
あらもう先生、セーラームーンのお姉ちゃんなど言っても全然いけると思います。
いや
今あるの
かなセーラームーン。そんなことはないですけど。
いけると思います。はい、
でもねその、あの、ちゃんとあのビデオを撮って、
はい、
りっちゃん、イチゴありがとうとかいうのを、あの上の子が言ってくれたのをちょっとビデオ撮って送ってくれたりとかするんですけど、は
い、なんかそういう話聞くとホッとします、はい、親戚とのやり取りがあるんだなって、
は
い、
だからまあ、
はい、
でそのみんなでですね、
はい、
今年は一人妊娠中の人があのいたので、その、 息子の嫁の、お兄ちゃんの奥さんが妊娠して最後も臨月に近かったので行けなかったんですけど、あとみんなで13人で、はい、子供たち入れてね、13人でなんとグアムに行きましたっていう。
もう修学旅行並みですね、
はい、
先生。
はい、もう修学旅行です。
でもやっぱり先生英語できるし、海外も詳しいし、はい、空港も詳しいし、こっちよってやっぱり先生するわけですか。
まあまあ、そんなにまあね、はい、まあ看板もあるし、まあそれはいけるかなと思うんですけど、はい、ただまあその予定を組んだりとかするのにね、まあいろいろみんなで手分けをして、
はい、手分け、
まあ、手分けというか、だからその航空券とか、やっぱりこう一番旅慣れてるじゃないですか、私が、はい、その海外とかはね。で、なので、まあ、息子の奥さんも、大手の、国会社の、CA さん
なんですけど。あら、2人がいたらもう最強ですね。
なんですけど、やっぱりこういろいろ事情がね、わかるので、はい、で、その、飛行機の手配をしたりとか、そういうのは私の係で、はい、で、息子はその、いわゆる、住むところ。
はい。住むところ、滞在するところ、
ホテルだとやっぱりすごい難しいんですよ。部屋割りとか。
でまた小さなお子さんいらっしゃいますしね。
そうなんですよ。でやっぱりこう、みんなやっぱりこう自由にしたいじゃないですか。はい、でホテルだとなんかお掃除の人が来たりとか、その何時にどうこうとかってあるでしょ。それでいわゆる民泊みたいなやつね。
コンドミニアムみたいな感じですか。また違うんですか。
大きな一軒家。
へ
え。大きな一軒家を
グラムで。
はい、グラムでその1週間ぐらい借りて、
はい、
そしてそこでもう大きな寝室、まあ実際にはその人が持ってるところなんでね。だからその人の私物とかも置いてあるんですよ。
セカンドハウスみたいな感じですね。
そうですね、そうですね。でそこをまあ自分たちが別荘として使わないときに人に貸すみたいな。でそれで、まあ、日本の民泊とはやっぱりちょっとスケールが違って。
そうでしょう。
プールもついてるし、
お部屋何個くらいあるんですか。
はい、お部屋がねいくつあったでしょうか。ずっと7つぐらいあったんですかね。でもみんなそれぞれやったベッドが置いてあって、はい、でみんなそれぞれだから家族夫婦みたいな感じでこういて、でそれでみんなで今日はどこ行くとか、じゃあ今日はなんとか組となんとか組に分かれてとか、
お買い物とこの中エステ等とかね、
お買い物組とゴルフ組とか分かれて、じゃあゴルフはこの何人かで行くとか、
まあ、
でそんな風にして、
いい
まあそんなことをしながらしてたら、はい、うちの上の娘が、熱出しちゃってですね。
あら。
でちょうどゴルフに行く朝に、さあ行くよって言ったら、ちょっとお母さん体温計持ってきてくれないって言い出して、これはやばいかもって思って、そしたら熱が出だして、でもせっかく楽しみに来たからもう娘を置いて
行ってくるわ
行ってくるわ、
お留守番、お家でお留守番
とか、
本当のお家でお留守番。
で娘は結局ね、なんかもう最後後半というかほぼ、寝たきりになってて
で、ね、でもこうお部屋がたくさんあるから隔離できますね。
そうなんですけど、やっぱり私強いので、結構、まあ、コロナとかにもならなかったので、
はい、
もう私は強いから大丈夫とか思って、ね、それで娘の、まあ、看病というか娘と一緒の部屋で私ずっと一緒にいたんですよ。
はいはい、大丈夫だったんですか。
最後の日に、なんとかグライダー、空飛ぶやつ、空の3000メーターぐらいからピューンって飛んでパラシュートで降りるやつ、
スカイダイビング、
スカイダイビングをやりに行ったんですよ。この息子の嫁の弟と兄ちゃんと3人で行ったんですよ。
はい、
で3人で行ってすごい楽しくって、
はい、
で最初 1500m って言ってたの、いや3000m 上げようとか言って、私がもうお金払うから 3000m まで行こうよみたいになって、で
もりっちゃん 3000m 行きたいみたいな、
で上まで行って、はい、でみんなでキャーキャー言いながら一人ずつこう
降りていったわけですね。
で最後やったとか言って賞状もらって、ピースってやって写真撮って終わって、その車で帰ってくるぐらいから私がちょっと熱が
もしかしたらその前からあったんじゃないですか先生。
いや
気合でいけてたんじゃないですか。
かもしれない。
で、キャーって言っても。
で、結局、で、私は先に帰る、仕事があったので、もう私、みんなよりも先に帰る、人だったんですよ。
はい、
で、その、飛んだ日に、の夕方に私は帰る予定だった。だから、まあ、寝込んでる暇もなくて、じゃあ帰るねって言って、で、送ってもらって、汗いっぱいかきながら、これ飛行機乗れるかなとか思いながら、やばいとか思って、思ったんですけど、
まあ、一人で帰るなと思って。
一人で帰るんです。で一人で
心配だわそれは。
一人で帰って、これなんかちょっと脱線してますけど、一人で帰ってきたんですよ。で一人で帰ってきて、でまあ関空に着いたんですね。で関空に着いて、で私ちょっと熱で引っかかるとまずいと思ったんで、 おでこになんか冷えピタみたいなのを貼っとく予定だったんですけど、はい、それをちょっとぼーっとしてて忘れちゃって、で、熱測るとこあるじゃないですか、通るとこ、
ドキドキ
で、あそこ、検疫のとこピョーって歩いていったら、すいませんすいません、
はっ、どうしよう、
止められちゃって、で、ちょっと熱ある、あ、そうですかねみたいな、
でないですよ、
ちょっとこちらへどうぞって別室に連れていかれて、やばーと思って、で、ちょっとこれで熱測ってくださいって言われて、じゃあこれで熱がめっちゃ高かったら私これ帰れない、空港で止められたらどうしようと思って、明日から仕事やしとか思って、
病気持って帰ってきたと思われちゃう、
やばいと思って、ビビってなって、はいできましたっ って出したら40度だった、
それでも、
はい、まあ、でも気合で直しましたので、はい、その後ちゃんと仕事も支障なくできましたので、はい、
気合で治るもんなんですか、
はい、そうです、もう熱を出すというのは大体気持ちが緩んでる時なんで、
もうそれは旅行行って緩んでたからでしょうね、はい、先生、
だからもう、はい、もっと最後まで気合を入れるべきでした。
もう緩んで熱出してください、たまには気合入れすぎです、 いつも、
ね、
はい、
本当に、
はい、先生もご家族となんか楽しくりっちゃんって呼ばれて熱も出るんだって、はい、ちょっと安心いたしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プー律子先生のご著書でございます。先生、どのような本になりますか？
はい、幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、表紙もとっても可愛らしいね、話なんですよね、は
い、
どのようなお話になりましょうか？
はい、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、それぞれに患者さんとのお話が、はい、書いてあります。
なるほどね、はい、数々多くの中のもうたった9つだけをご紹介という感じですよ ね、 また第2弾をちょっと楽しみにしていたり、先生、はい、はい、ありがとうございます、はい、プー先生のサイン入りでございます。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。こちらの番組は Facebook ページでもご案内しております。プー先生とどのようなお話をしているのか、またゲストさんはどんな方なのかなど、情報をゲットしてくださいね。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。